QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
このほどスイスのラジオ局では台本や出演者の声、音楽のすべてを AI が生成した番組13時間にわたって放送する社会実験を実施しました。朝6時から始まった人工知能による放送は、通常の人間のパーソナリティからデジタルコピーされた声で、まあ、要するにサンプリングされた声ってことですよね。番組進行も AI によってコントロールされました。ディレクターいらないってことですね。放送中にかかる曲も AI が作成した新しい曲を使用し、ニュースは実際に起こったニュースではなく、騒音苦情ね、あのクレームによって宇宙船の飛行が一時禁止されたなど、2070年頃に起こっていそうなニュースをAI が作成し読み上げ、放送20分ごとにこの放送がデジタルコピーされた音声で AI による放送であることをアナウンスしました。で、 AI によるこの実験放送は午後7時に終了し、リスナーから放送局に届いたメッセージの多くは、人間味がない、つまらない、時間の無駄と9割が否定的でした。
でしょうね。
そうやったんや。
で、今回放送局のニーズを AI が理解するために要したトレーニング期間がたった3ヶ月だったことを考えると、今後ラジオ番組の制作に AI が入るのは時間の問題でしょうか、ということでいただきました。そうなんじゃないですか。これずっとだから NHK はずっとこれもうやってるんですよ。情報をどんどん蓄積していって、だから今朝のニュースとかって AI が読ませてるでしょ、全国ニュースで。
ただ読むだけのね。
ただ、あれはそれのビッグデータを、入れてるメインコンピューターがあって、そこにそのさまざまなデータをどんどん毎日入れてるんですよ。でそれによって生み出される新たな情報というか、そのデータというか、そういったものを日々そのブラッシュアップしてるわけです、そうすると、空はもう気がつきゃ人間なんかよりはるかにハイセンスな、
とか、じゃああれですね、 IBB もしくは FMC がですね、やっぱり榎田さんの AI を作ると、だから容量全て今までのバグワーサー10テラぐらいですか。
俺の脳みそ10テラしかないです
いや番組のデータ量で考えたら思ってあります。
うちの、
はい、
番組データ量、
そう
10テラじゃ足らないでしょ。
足りないですか。です
だって この間新鍋スタジオのさ、物置の中でさ、VHS ですけど昔のやつは、VHS のだけで500本ぐらいのね、この番組の収録してるやつが、
あれをデジタル化すれば、あれデジタル化
で、しかもそれ3倍モードで撮ってるから、6時間入ってるんだよ1本
6時間
かけて500だぜ。
じゃあ結構ありますね。
結構どころじゃないよ。でそれ以外に6ミリテープだ、カセットテープだ、ダットだ、やれなんだって言ったら、とんでもない。うち
300当たり、
だって開局40何年なんだから、うちはもうそこら辺のね、昨日今日出てきたようなね、あんなコミュニティ FM みたいなちっちゃいところとね比べてほしくないねってくらいのねもうそれぐらいのものもあるんですよ、うちは。
300テラあったらいけないです。
いや、まあそれはもうね、
はい、それで榎田さん の考え思考回路とか全部 AI にして、
まあ別に
もう F スタと G スタ2つとも2曲同時放送が、
いや俺が死んだ後はもうその AI 榎田、
あ、それいいですね
よくない、榎田さんには生きてもらわなきゃいけないですから、
まあ、それでやってもらうという、
くだらけにしてでも
で、はい、ね、で AI 嫌うやっていうのが出てきてですよ何ですけとかっていう
そっちか今
何ですけもう永遠に続きますね。
ちょっと待った。
それしか言わんす。
これが
何ですけ？
常に言うという、そういうやつですよ。怖いですね。まあまあどうなんすかね。面白くないでしょうね。いやだから例えばね、これ必要なものもあるなと思ってるんですよ。例えば緊急放送で、例えば地震が起きました、津波が来ますとか、なんとかっていうのを、例えばその宿直のアナウンサーとかがすぐ動けない場合があるでしょ、その時にこれなんか一瞬で立ち上がるわけじゃないですか、寝ないから、するとものすごく早いですよね、情報出すのは。だからそれはね、 別に AI である必要もないなと思って、
はい、
例えばほら地震のデータっていうのはちゃんとその今どこを震源にして何があの どういうデータで来てますってのが来るわけだから、
はい、
それをもとにそれただ音声化すればいいだけの話なんで、うん、別に AI とかの必要はないんですよ、まあ、AI を使ってまたもうちょっと突っ込んだことやろうとはもちろんできるだろうけど、はい、だもう今でさえそれはできるわけですよね。
で実際どうすかそのいつも思うんですけどね AI の行き着く先って何やろうなと思って、いや僕はロボットの行き着く先って何やろうなと思って、
いやだからもう
結局人間じゃないっていうふうに、
いやだから労働は全部ロボットにさせて、
はい、いやその労働っていうのも、うん、その結局人間と同じような仕事をするとしたら、うん、結局人間に極めて
いつかこう人間がコントロールできない存在になっちゃいますよね。
いや結局はなんか奴隷制度に戻るんじゃないかなと思ったりするんです。
奴隷どっちが、
だからロボットが限りなく人間に近づいて、うん、もうその人間と同じような感情とかを持つようになって、
うん、
でかつ制度的になんかそのロボットやからって言ってこう奴隷労働させるみたいな、
まあでもあの
支配側になる
ってあれなんだっけ、支配側になる ロボット三原則だからなんかあるでしょなんか、
あ
でそれがその別に法律じゃないからそんな守る必要はないんだろうけど、はい、ただまああのおそらくだけど、
はい、
あの何らかの 法の網がかかると思うんですよ。で例えばその感情を持つロボットに関しては、はい、行動ができないとか、なんかあの声は出すけど、はい、その行動を自分で考えて行動しないっていう、はい、で行動すると危険じゃない。
いやそうです、
ね、でおそらくプログラムの中に怒りとか、はい、そういったものはまあないっていうのにするんだけど、はい、絶対誰かが
絶対学習かなんか
あのそのウイルいわゆる怒りウイルスみたいなのを入れて、
ね、
そうするともうすぐに切れやすいロボットとかが出てきて、はい、でやったら駅前であのにあの通り魔事件を起こすロボットが出てくるとかっていうことが考えられるわけですよ、はい、だからそういったものに対して一定の多分法律の網っていうのはかけられるんだろうなとは思うんですけど、はい、ただまあ少なくとも例えば製造ラインであるとか、はい、物を作っているとか、はい、農業であるとか漁業であるとか、はい、であるいはその人がやるよりは確実に機械がやった方が安全であるっていうやつだとかも含めて、はい、それはもう機械がやるようになって、うん、そうするとじゃあその利益というものはどうなるのってなってくるじゃん。
メーカーの
これはロボットをたくさん持ってるやつが資本家になるわけやろ。
結局だからそこで初めて共産主義にするとかせえへんとかっていう話になるんですか。い
やだから例えば、はい、もう全部労働はロボットがやるから、
はい、
そのもう人々はベーシックインカムで生きてくださいと、
はい、そのまあお金っていうものが存在するかどうかすらね、うん、必要なのかっていうもの。
でいやでもやっぱ物を例えば人間は飯食わなきゃいけないから飯そのなあの米だやれなパンダやれなんだ肉だ魚だって買うからね。でこれあのでそれをその何が
買う必要あるんですか。
いやただで配られたってさ、
はい、
そうだってたくさん欲しい人もいればちょっとしかやらない人もいるだろうけど、
はい、
必ず自分で独り占めしようっていうやつも出てくるんです
よ。望めばいや、ね、それぐらいロボットが発達して何でも作れるような、
いややっぱその富の分配っていう部分で何が起きるんだろうかっていう、はい、だからさっき言ったそのロボットをたくさん持っているその資本家というやつが出てきて、
はい、
そうするとそいつがほぼほぼ世の中を支配していくようになっちゃう、
うん、
例えば今その IT ビジネスでやれなんだって言って、
はい、
そのビル・ゲイツだやれなんだっていうのが、まあ、まあ出てきてからですよ、
はい、
そうするとやっぱ富の集中がそこにダーッとなっていったわけじゃないですか、はい、
ですね、
それがもっと極端な例としてなっていくと、
はい、
でもう本当に繰り返すこともできなくなっちゃうわけですよ、うん、でちょっと身分の固定化がますます進むわけでしょ、
はい、
でそうするとねあのなんだろうねどっかで、
はい、
俺もう必ず俺はその戦乱のもとになると思うし、であとそれとそれこそあれですよ、まあ、ターミネーターの世界ですよ。そうなっちゃうと
でしょうね、はい、
で
ロボット対、
うん、であとそうでなくても例えば身分をどっかでひっくり返すために、
はい、
もう宝くじみたいなのがあって、ね、で国民全員宝くじ1枚ずつ引くことになりますと、で来年の身分が決定しますみたいな来年はいきなりあなたセレブですみたいな、
あ
もうあのもう年に1回あの大貧民ゲームが行われるみたいな感じのなんかそういうような、
はい、
あの嫌だろうね大富豪からいきなり大貧民に
突き落とされるトランプやってるみたいな
無理でしょうね
突き落とされるっていう、ね、まあでもまあ分かんない人なんか何がどうなんだかね、それ多分 もう10年20年まで15年ぐらいでも来るような気がするけどね、うん、でそうさせないための何かが多分あるんですよ、はい、時間を止めるためのそれが一番いいのが戦争ですよね。
あ、
戦争と飢饉ですよ、大飢饉、
はい、
で疫病、疫病はもう一個やったでしょ、や
りましたね、
疫病カードを使っちゃったから、
はい、
次は戦争ですよ、間違いないね、はい、でやっぱ
で戦争の後に食い物がない飢饉が始まってい
や戦争であの人が減るから、
あ、
人が減るからあの別に俺ら昆虫食わなくても済むと思うよただ日本自体がもうあの貧困国になっちゃうから、
戦争する人もね、それ人あの日本の場合はね、うん、勝手に人減ってますから、
まあともかくひどいことになっていくんじゃないかと思いますね、はい、まああの何ですかこの日本というかこの世界を救う救世主として、はい、キラウエユコが立ち上がるそうですけど、どうやって頑張るんでしょうか。
え、何を立ち上がるんでしょうか。
なんか無茶ぶりが話を聞いている
多いですよね。もう
なんかもうどう絡んでいいか。
まあどうもね、キラウエさんがやるとしたらは何でしょうかね。
まあ多分ね、そのね、あの得体の知れないロボットを焚きつけて、
はい、
なんかこうあのそいつらに反乱を起こさせるということでしょうね。
ああ、そいつはありがてえや、
ロボット同士の戦いが起きるでしょうね。だからもういろんなロボットが登場するんじゃないですか。マジンガー Z みたいなやつとか、
そうだからイーロン・マスクかなんかが、なんかあれですよね、あの本気でなんか火星に行けるロケットをなんか 何個も作るみたいな、
うん、
あれ進めてるらしいですね。
はあ、
はい、
まあ、行きたいと思わないですよね、火星に。
火星に移住するっていう、
全然そんな行きたいと思わないですよね。
なんか何百万人っていう人数を火星に移動させて、
まあ、
っていうのがあるらしいですよ、柳田さん。
ジオン広告なんか作りますかね
だからそのうち、だからあれですよね、近い将来FMC 火星スタジオとかできるんじゃないですか。
あ、
その頃には榎田さんが AI になってるんですよ、きっとも
う月も行きたくないですよね、別に。
月はいいですね。
途中ね、宇宙に行くとね、
はい、
あのバンデル星人が襲ってくる可能性があるんで、いやですね。
バンデル星人、
バンデル星人が、あ、今あのもう楽しみで毎週今あの東映チャンネルで、あのキャプテンウルトラをやってるのでもう毎回本当楽しみに見てるんですよね。今もうキャプテンウルトラと妖術武芸帳をやってくれてるわけよ、
はあ、
もう俺のためになんか東映は動いてるなと思って、でそこへ来て今度今動物宝島をやるとは夢にも思わなかったんでね、
はい、
もうあれ見たくてもう見れなかったのよ、
はい、
動物宝島知らないでしょ。
知らないです。
もう作画監督森安二さんですよ。もうあのあれですよ、日本アニメーションの、
はい、
あの動物ものの可愛らしいキャラクターは全部森安二さんですよ。あのロッキーチャックとか、熊の子ジャッキーとか、
はい、
ああいうやつで、であの作画が宮崎駿、で演出で小田部陽一、でもうまさにあれですよ、あの2019年のあの朝の連続テレビ小説100回記念夏空のメンバーですよ。夏空の、
はあ、
そこで描かれた人たちがこう作った、
はい、
あのアニメ素晴らしいですね。今日見ましたけどね、久しぶりに見ましたけどね、今もタダで見れますから YouTube で、
は
あ、1週間ぐらい見れますね。これ見逃したらもう知らないよ俺はもう これ見るだって見たら、
はい、
ああ宮崎駿って言いたくなるから、
はあ
宮崎駿はここで止まっとるなっていうのが分かるんですよ。
へえ。
カリオストロの城やんこれってあの出てきますから、水抜くんですよ。
ああそうですか、
カリオストロも水抜くでしょ。
水抜きましたっけ。
最後水抜いたらローマの古代都市が出てくるじゃないですか。
そうです、
ね、見てごらん水抜くから水抜いて何が出てくるかとか、もう そういうのをもうあのあとこう沈み行く船にあの海賊たちが、はい、うわーってその残ってる船のところにこうよじ登っていく群衆シーンとか、もう未だに宮崎駿やってるじゃん同じこと。あのであと出てくるのがあの豚の海賊が出てくるんですよもうわかりますね、豚の海賊が出てくるんですから、はい、だからもうほぼほぼこの あの動物宝島が
集大成と、
もうジブリの原点と言っていい、これをあの見ずしてアニメを語るなということですよ。
それと同じような状況が月もしくは火星に行けばあるんじゃないかと。
ないと思いますけど
ね。ないですよね。でも実はね、あのその生命がですね、はい、生まれるっていうのがありまして、はい、その実験で、そうある実験がありまして、はい、それなんでこういうふうになってるかっていうのは、いまだに分からないらしいんですけど、はい、だからね、リンゴをですね、はい、水に何ヶ月か漬けとくらしいんです、はい。そうすればですね、無菌になって何もないはずのところから、生命が誕生してるらしいんですよ。はい、っていうものがありまして、
前から言われてますよ、
はい、その原理をですね、はい、解明すれば火星でも、
いや、おそらくどこかにいるんだと思います。
いるんですかね。
いると思いますよ。それよか、そのアミノ酸がどうやってできるのかっていうのは、これは分かってきたんですよ、はい。これ海水とほぼその原子の海水とほぼほぼ同じ濃度のものが作られていて、はい、そこに当時の大気と組成がほぼほぼ同じ大気をこう閉じ込めて、はい、そこに電撃スパークをジャガスカを送るんです。 でかき混ぜるわけ、はい、だから当時 その大嵐が起きてるんですよ、地球上で、はい、そこに雷がどっかんどっかん落ちてるわけです、はい、でそこでなぜかアミノ酸というものができていくんですよ。そこ でそのアミノ酸が何かの拍子でその細胞と細胞がくっついて、はい、そこから今度分かれ始めて、はい、勝手に細胞分裂を始めていく。そこはまだ分からないんだけど、そこまで見つけたらついにいよいよ生命の原点というのは分かる可能性が出てきてるんですよ。
じゃあアミノ酸からタンパク質ができ
て、そういうことです。そういうことです。
それならホモンクロスとかできたりとか
分かんないですよ。だからそれを今その世界中の科学者が一生懸命毎日電撃スパークをドッカンとかやりながらいつできるんだろうかみたいな感じでこうずっとやって、そこでちょっとだけ何か組成を変えてみようとか、それでやってるわけですよ、はい。だからおそらくまあ2、30年の間に、はい、ひょっとしたら細胞分裂の元ぐらい見捨ててしまうと、はい、これが元でえらいことが作
れる、
えらい細菌が作られちゃうとかなんかわからないけど、まあ何が起こるかわかりませんけど、はい、さあそういうことで、現在 IBB では、皆様に、基金の募集を行っております。
立ち上げでお金がいるみたいです。
はい、はい、でこれは説明もちゃんとしておりますが、はい、一般社団法人の基金というやつは株主様の株券というやつと違いまして、 IBB がどれほど儲かったとしてもですよ、はい、まあ、儲かんないと思いますけど、
榎田さんの独り占めと、
そういうことじゃないですね。違う経理になりますね。でともかく配当がありません、
はい、
お礼がありません、
はい、
であと返してくんねえかっていう人が出たとしても、はい、返しません。これは組織が解散するまでプールされる。これはもう決まっております、うん、はい、でこれはうちだけが特殊なんじゃなくてそういうルールなんです、はい、でこれ一口1万円になっております。
はい、高いですね。
いや普通そんなもんでしょ。
そうですか、
はい、で、まあ、中には一口1000円とかでやってるとこありますよ。
ああ、なんか、
ね、うちはやっぱ機材使ったりいろいろありますから、
とりあえずまとめたお金が欲しいという。
もちろんそうです、ね、で、はい、10口未満の方を、おつしゅと、おつ、こうおつ兵のおつです。
おつ危険物みたいな、危険
で、10口以上の方をこうしゅ、ぜひみんなこうしゅ合格を目指してみないか。ね、おつよりこうだね。
兵士はないんですか。
兵はないです。兵はさすがにないです。でさらにその上がありまして、はい、特別会員というのがありまして、はい、これは100口以上です。
はあ、
でフレンドとオーナーとかそういうんじゃないですか。
そんなんやんな、怪しい名前つけませんよ。
バッジが来るんじゃないですか。
バッジなんかつけません。
あ、じゃあマイバッグは
つけません。ちゃんとした証書はちゃんと作りますけど、株券的なね、いただいておりますっていう証書は作りますけど、まあそんだけです。
金と銀とかのバッジが来るわけでもなくて、
いや、バッジなんか作りません。
絵って書いたバッジが。
そんなもの作りません
。絵の木田の絵。
で、ですね、この三女会員おつしゅの特典があります。はい、IBB が作りますいろんな番組、はい、テレビ、ラジオの番組の、はい、これ例えば基本関西で作りますからうち。
まあそうですね。
だから関西じゃ映るわけですよ。はい、それはもう勝手に見てくれと、うん、関西の人は、近畿の人は。はい、見れなかったって言ったら、まあ救済策は何か作ると思いますけど、はあ、で あのエリア外の人いるじゃないですか、関東の人とか九州の人とか
北海道とか、ね、
見れない、逆さになったら見れないから、その人たちには特別に見せる手段をあのこちらの方で用意します。
はい、
うちで作ってる番組はあの世界中どこにいても見れます。
はい、
あのこの会員の方は、はい、で、それとウェブマガジンの期間、これは季節春夏秋冬、
はい、
期間 IBB グラフィティというのを、ウェブマガジンを出します。これであのどのような感じで番組が作られてるとかっていう、まあ、ほとんど中身はグラフ NHK のパクリです。グラフ NHK ってあるのよ、そういうやつ、まあ、そういうやつ、これは見れます。はい、それと寄付金証書が付与されます。その何口お買い上げいただいてると。で三十会員の講習
は、
はい、これは今申し上げたお通しの特典を内包しております。
はい、
その以外に IBB えのき塾公開レクチャーを無料で受講することができます。これ年2回、
年
2回、これもちろん遠くの方はネットでということになりますよ。あの近くの方はどうぞあの会場にお越しいただく、または遠くの方でも自腹であの足台が持つんだったらどうぞお越しください。
どうやって、どういう内容
を、これはあの榎田塾長によりますメディア誌あるいはオウンドメディアに関するレクチャーなどいろいろ実施することになってます。で、さらに三条特別会員、
はい、
100口以上ですから、
あ、
まあ、もう大口ですから、
もうアラブの石油王ぐらいしか多分、
これはあの今のお通しと講師の特典を全部内包しております。さらにこの特別会員には、
はい、
えのきだ新右衛門直接指導によります、
はい、
業務コンサルタントサービスを行います。隔月だから2月に1回ネット会議を私が出ます。でさらに年2回の直接面談を行って、
はい、
そのまあ大体これ企業 の, あの社長さんとかだと思うんですよ、大体基本相手が、
はあ、
だからその方に対するもうすでにあのコンサルです。私があのいろんな企画運営に関するもう卓越した技を
です、ね、ガストの羽田巻きハンバーグの体験だったりとか、
それも
そういったものを生かして、
もちろんですよ、
はあ、実績はしっかりあると。
ありますよ、それはもうあのいくつも あの大口ホテルをあの広報をやったりとか、衆議院議員をあの衆議院議員だったりですよ、自由民主党の大臣ですからね、
そうそうそう、
大臣経験者、そこの広報をやったりとか、
共同代表とか、
共同代表も半年間だけやったな。うん、あれは何もさせてもらえなかったけどね。あそこでやったのは八幡愛さんのところの広報を中心にやったんですものすごい。で、が加わるということになる。これ安いっすよ、だって100万で、
はい、
100万でえのきだが1年間契約できるって、俺が顧問になるわけだよそれ。これはあのこれは相当安い、あ、お買い得。ぜひ皆さんの検討です。でさらにもう一つ、IBB えのき塾、が開講します。
はい、
これあの募集定員現在10名程度考えています。っていうのはほぼ多分ネットであのズーム会議みたいな感じであのレクチャーすると思うんで、
はい、
人数多いと収集つかなくなるんで、
確かにそうですね、
10人が限度だろうという、あの画面にこう収まるそう顔がちゃんと分かるのが10人ぐらいじゃないと分かんなくなっちゃうだろうと、
そうですね、はい、
ということで10人にしてます。でこれは6ヶ月間2クールという、まあ、1クールって3ヶ月ですから2クール6ヶ月を在籍期間としております。半年、です。で、メディア作りあるいはアイデア創造に関わるさまざまなプログラムを実施します。で6ヶ月で足らないなという人はもう好きなだけいてください。6ヶ月分の月謝っていうかその受講料を払ってさえ払い続けていただければ何年いただいたって構わないですけど、とりあえず6ヶ月単位になってます。はい、でこれは何をやるかというと月1回、
はい、
1回30分になりますけど、はい、個人面談やります。
ほう、
マンツーマンですよ。えのきだ新右衛門と月1回30分喋れるかよ、これが喋っていろんな直接指導ができるっていう、ないよこれ。で、まあこれ基本ネットですけどね。
ああ、ネット
で。それと月2回、
はい、
月2回1回90分の、講話をやります。 でこれはあの榎木田塾長と、はい、あとはゲスト講師をいろいろあの考えております。その中にはあの、淀川区からあの立候補して落選した前島和樹氏とか、
いやいやいや落選は余計です。
場合によってはもちろんあの高橋一郎氏にもちょっとご登壇いただいて、はい、いろんなあの不動産の話とかを、
あ、不動産の話ですね。
そういうそういうあの専門性の高い知見のある方をね、はい、お招きして話をしてもらおうと思って、絶対いいよこれ。これで、で、これはまあ、これも基本ネットでやりますから、遠くの方も OK です。で、さっきに出ました、IBB 榎木塾公開レクチャー、これももちろん参加できます。はい。で、これは受講料ですけど、安いわ。いくらと思うこれ。2クール分ですよ。6ヶ月、半年分ですよ。
1ヶ月3000円として、うん、
1ヶ月3000円って安すぎだろ、それ。そう、今時ソロ番塾だってやらないんだよ。そんな値段は
ソロ
番塾、
6ヶ月10万円ぐらいですか。
まあ普通だったらそうだよな。そう
ですね、
はい、大体10万越すでしょ大体。
そう、そういう、ね、
この間だって俺ドローン講座ってあってさ、はい、で俺大阪ってほらドローン飛ばせないじゃん、練習で来やすく、はい、でね、室内練習場ってあるんだって。なんかでかい体育館の中でやってるんだって、うんうんうん、これいいなと。だから天気が悪くてもできますって言うから、
ここにもね、室内ね、
ここでやったらこれは危ねえよここで、ともかく、はい、でなんかあの入会金なんか3000円とか書いてあったんですよ。あ、なんいけるなと思って、は
い、いきますね。
これで見てあのページ進んでみたら、はい、受講料27万円とかになっておいおいおいと思って、これ自動車と変わんねえじゃねえかと思って、
商売ですね。
でこちら IBB、はい、結構スペシャルな、本当にすごい知識を得られると思いますよ。これ3万5000円
だから どっかの
3万5000円
です。どっかの通販、はい、通販番組が
軽い。毎月3万5000円じゃないですよ、半年分で3万5000円どうですか、これ木田さん、ね、木田さん、この今3万5000円ちょっと驚きましたね。いくら、どうですか。
いや、いいんじゃないですか。
値引き交渉は、値引き交渉は
無理です。値引き交渉しません。
どうしても学びたいけどお金がないんですっていう人はどうすればいいんでしょうか。
うん、働いてバイトして金貯めてください。
奨学金とかあるんですかね。
いや、それは自分でローンで借りてください。そこまで面倒見ません、うちは。
アコムとか、プロミスとかに、
アズユーライク、好きなもの使ってくださいよ。
店舗の紹介とかは。店舗の紹介。
店舗の紹介って何ですか。
いや、お金がないんですと。ここに行けば10万円借りれますよとか。
いや、まあ、そこまでしませんけどね。まあ、ともかく、そのようなことです。で、まあ、最後に IBB が目指している三大コンテンツ。はい、まず一つは知的好奇心をくすぐるコンテンツの創造、はあ、具体的には言葉のルーツ、
はい、
地名や商品名などのルーツ、うん、ひらめきの瞬間、はあ、なんでこの商品が生まれたのかとか、はあ、そういう知的好奇心をくすぐる、そういう、それは例えばクイズにするとか、もう俺クイズはあんまり やりたくないんだから、もう腹立つでしょ。なんでシンキングタイムっていうのを設けるのかと思う。すぐに答えを教えてくれたったらいいじゃないかと思うんだよ、うん、で深掘りしてくれた方がよっぽど番組は良くなると俺思うんで、でともかくそういうのも含めての楽しく学べる番組を作るのが第一、はい、第二は我が国にとって最大の仮想敵である災害、
はい、
災害に対する防衛コンテンツを作る、
はい、
これ具体的には災害、まあこれディザスターと言いますね、それと娯楽エンターテインメント、これを合成した造語を作りました。ディザステインメントプログラム、榎木田信也門はエデュテインメントで、まあ、世に出たわけですよ。エデュケーショナルとエンターテインメント、はい、エデュテインメント番組の旗手と言われましたから、かつて、クイズ世界は商売、そして、平成教育委員会、ね、これを生み出した私榎木田信也門が、その時はエデュテインメントだったんですけど、今回はディザステインメントです。でこれは防災や減災というものを楽しく学ぶ、
ほう、
でこれはもうゲームあり、
ほう、
だから風雲竹市場みたいな防災番組を 作ろうという、
ええ、意味がわからない。「
津波だ!」とかって言って、ええ、津波から逃げられるかどうかって。昔元気が出るテレビで、
はい、
100人隊っていうのがあって、
はい、
川崎徹っていうコピーライターの人がやってたんですけど、川崎徹なんかサラリーマンが普通に路地を歩いてるわけですよ。その反対側から川崎徹がこう走ってきて「津波だ!」とかって言うと後ろから100人走ってくるんですよ。
あった
それでその歩いてたサラリーマンもびっくりして機密を返して一緒になって走って逃げるっていう。
見たことありますね、
はい、
石が転がってくる
のいろいろありましたパターンが、うん、だからまあそれをそのままやるわけじゃないけど、はい、もうそれぐらいちょっとこう砕けた、う
ん、
ゲーム性のあるやつで防災というものを考えてみるとか、うん、あるいはペットボトルの水1個で人間は何日しのげるだろうかという実験を前島和樹さんにやって
るんです。いや榎木田さんがやるんです。
最後にこれが今までなかったやつですよ、はい、主権者たる国民意識を高めるコンテンツの創造。こんなことを考えた放送プロダクションがありましたか今までに。いやない。絶対にないね。で、これは具体的には何か。政治への参画意識の向上を図り、
はい、
日本の風土、伝統なども掘り下げる番組である。だから日本の歴史、そして日本の政治。
はい、
で、それをただ、政治マニアとか歴史マニアに見せるんじゃなくて、そうじゃなくて、そんなん興味ないですよ、全然見たくもないです、面白くないしって言ってる人たちに、もうなんか知んないけど面白いなこれって思わせるように見せるっていう。それで、なるほど政治にこうやって参加して、なるほど選挙の時ってそうなんやと。なんで俺のところにその投票用紙が来るんだけど、めんどくせえから今まで行かなかったけど、すっげえ損してたなっていうことがわかるように、そういったことを楽しく学んでいただくような番組を作ります、うん、でこれをじゃあそんな番組えのきだお前作ったってお前スポンサーなんかどうすんだよとかっていうやつがいるんですけど、それに対してはちゃんとありますよアイディアが、でどうやってやるんだってことをちゃんと考えております、
はあ、
でこれも例えばその大手広告代理店とかの、その優秀な幹部の方々ともうすでにこれ話を進めとるんです。でいいねそれはっていう話もいただいておりますし、そういったことでいろんなところから側面支援
攻撃されてる
側面支援がまあありますのでというのが IBB でございます。ぜひねうちの今ブログでこれご案内してますんで、定款も全文じゃないですけどほぼ全文載せております、ご覧いただければと思います、よろしくお願いします。だからこれもう受講生とかも全部これ募集始まってますんで、このブログの方に宛先書いてありますけど、メールアドレス info@ibb.osaka こちらにメールください、
はい、
でこちらからそのメールいただいた方には正式な案内をさらにお送りするということになっております。お金用意しててねということでよろしくお願いいたします。
3万円です。
3万5千円で、あ、3万2千か、え、3万5千円か、3万5千円
だ、忘れてる。
3万5千円は安いわ。これ
上乗せは OK なんですね。
え、
上乗せは OK ですね。
3万5千円以上、
はい、
ドラマいくらでも3万5千円だったら基金の方に出してくれればいいわけですよ。で
インプラント募金っていうのはどうしたんですか。
ないですね。ないですね。
榎田さんの歯を全部インプラントにしようっていう。
インプラントする人は他の歯ちゃんとあるもん俺。前歯だけでこの差し歯が取れてるの今。今これはね今までボンドで貼り付けたんだけど、はい、ボンドよか、
はい、
ポリグリップの方がいいんだよこれ。
ポリグリップって何なんすかあれ。
これポリグリップで止めてんだよ。
あ、そうなんすか。
うん。でこれほら毎日寝る時に外して、
はい、
これで水につけてんだけど、ほぼほぼ入れ歯のような生活になってんだけど、これ全然これ具合いいんだよね。
お
お。だからこれでいいやと思って。
止まるんすねちゃんと。
止まってる今。
うん、あ、じゃあもう毎晩外して寝て朝起きて
入
れて。
そう
入れ歯ですやんほんまに。
ちゃんと清潔に匂いもしなくなったですよ。
いいですよ。
いいことですよ。
清潔第一。
清潔ですよ。まあ、はい、ということで、
はい、まあ本当に急ぎで榎田さんもポリデントじゃなくてね、
ただ
ほんまでもインプラントがいいでしょ。
いやいや別にこれ差し棒でこのままあのちゃんとあの貼りゃいいだけの話なんでね。
あまあまあいい、まあまあまあ、ただ病院に行けるぐらい あの売り上げを叩き出せれば、
はい、
大丈夫ですね、
はい、なんですか、日常を普通に送れる、
はい、
健康で文化的な最低限の生活が送れる、
はい、ちょっと歯医者行ったらどうですか。
歯医者さんがあの案件としてえのきださん あの歯を治療するっていうのがいいわけですね。
あ、
うん、歯医者さんがむしろえのきださんの歯を治療させてくださいと、
うん、
あ、
はい、
これを番組にすると、
そうそうそうそう、はい、じゃあ歯医者さんの宣伝もなりますし、えのきださんも
ちょっと治療してる最中のどうやって撮影するんだって話、
ね、あ、それは許可取ればいいじゃないですか、ね、
うん、は
い、
あ、マクロカメラありますよ、
はい、
大変だ、
できなくないな、
あの予算の都合で麻酔はしていないとか
別に麻酔はいらないだろうな、ね、まあもしお聞きの歯科医の方
で、そうですね、
はい、ロハで、はい、やってもいいよと、はい、広告料だということ で、これあの YouTube で、
はい、
特別番組、
はい、
えのきだ新右衛門差し歯を直す、
そうそうそう、
ということで
近畿圏内やったらいけそうですね。
いけるいける、
はいはい、東京でも頑張ったら新幹線乗ったらいいですもんね。
ああ、
はい、治療費で考えたらね、
東京、まあ、同級生が森口で開業やってますよね。
ただ
しかもこの歯を折った張本人ですからねこの歯をそいつに折られたんだから俺
ただそれはね歯医者さんの宣伝になると思うんで、
あそこ商売系なさそうだな一回前撮ったんだけどすげえ地味だと思うんだけ
どただねモデルとして榎田さんが体を張って治療に専念するというものをおそらくやるはずなんで、うん、はい、やってもいいよっていう歯医者さんの方はぜひ榎田さんに一報お願いします。
さあそういうわけでございましてお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田新右衛門と
前島と
エッグと、
そして FMC 九州は
平上
優
子でした。
それでは、これ今日が21だから来週はまだもう一遍5月の放送ありますね。でも早いっすね。もうこれで6月突入ってことはもう1年が半分近く来てるってことです
よ。
早
いわ
早いわ。でもやがて梅雨ですよ、
うん、
夏ですよ、
ハッピーバースデー、
秋ですよ、
梅雨、
冬ですよ
また榎田さんの誕生日が来る
そして行く年来る年を
考えて榎田さんの誕生日をねまず支えるためには、うん、まずはその50代満喫プラン、
果たして本当に2023年は越せるのだろうかっていうのは、2022年もかなりの薄氷を踏む思いで超えましたけど、
で、ね、
でも意外とでも、まあ、この 5月まで持ってくからね、
まあ、それはもう皆さんのおかげで、
ありがたいことでございます、はい、そしていよいよ IBB、 これで自立した生活がまた蘇る、これを進めていきたいと思いますので皆さんご協力よろしくお願いします。というわけで QIC この辺でまた来週です。ごきげんよう、さようなら。